川端康成へ。太宰治。あなたは文藝春秋9月号に私の悪口を書いておられる。戦略。なるほど、道家の花の方が作者の生活や文学観をいっぱいに持っているが、試験によれば作者目下の生活に嫌な苦もありて、才能の素直に発せざる恨みあった。お互い下手な嘘はつかないことにしよう。私はあなたの文章を本屋の店頭で読み、大変不愉快であった。これで見ると、まるであなた一人で芥川賞を決めたように思われます。これはあなたの文章ではない。きっと誰かに書かされた文章に違いない。しかもあなたはそれをあらわに見せつけようと努力さえしている。道家の花は3年前、私24歳の夏に書いたものである。海という題であった。友人の今宮はじめ、今右兵に読んでもらったが、それは現在のものに比べて大変素朴な形式で、作中の僕という男の独白などは全くなかったのである。物語だけをきちんとまとめ上げたものであった。その年の秋、ジッドのドストエフスキー論をご近所の赤松月船氏より借りて読んで考えさせられ、私のその原始的な端正でさえあった海という作品をズタズタに切り刻んで、僕という男の顔を作中の随所に出没させ、日本にまだない小説だと友人間に威張って回った。友人の中村千平、久保隆一郎、それからご近所の井伏さんにも読んでもらって評判が良い。元気を得てさらに手を入れ、消し去り書き加え、5回ほど清書し直して、それから大事に押し入れの紙袋の中にしまっておいた。今年の正月ごろ、友人の段和夫がそれを読み、これは君傑作だ、どこかの雑誌社へ持ち込め、僕は川端康成氏のところへ頼みに行ってみる、川端氏ならきっとこの作品がわかるに違いないと言った。そのうちに私は小説に行き詰まり、いわば野ざらしを心に旅に出た。それが小さい騒ぎになった。どんなに兄貴から罵られてもいいから500円だけ借りたい。そうしてもう一度やってみよう。私は東京へ帰った。友人たちの骨折りのおかげで、私は兄貴からこれから 2,3 年の間月々50円のお金をもらえることになった。私は早速菓子屋を探し回っているうちに盲腸炎を起こし、朝ヶ谷の篠原病院に収容された。海が腹膜にこぼれていて少し手遅れであった。入院は今年の4月4日のことである。中谷孝雄が見舞いに来た。日本ロマン派へ入ろう。そのお土産として道家の花を発表しよう。そんな話をした。道家の花は段和夫の手元にあった。段和夫はなおも川端氏のところへ持って行ったらいいのだがなぞと主張していた。私は切開した腹部の痛みで一寸も動けなかった。そのうちに私は肺を悪くした。意識不明の日が続いた。医者は責任を持てないと言っていたと後で女房が教えてくれた。丸一月その外科の病院に寝たきりで、頭をもたげることさえ揚々であった。 私は5月に世田谷区経道の内科の病院に移された。ここに2ヶ月いた。7月1日、病院の組織が変わり、職員も全部交代するとかで、患者もみんな追い出されるような始末であった。私は兄貴と、それから兄貴の知人である北吉義郎という洋服屋と二人で相談して決めてくれた千葉県船橋の土地へ移された。終日遠い巣に寝そべり、朝夕軽い散歩をする。1週間に1度ずつ東京から医者が来る。その生活が2ヶ月ほど続いて、8月の末、文藝春秋を本屋の店頭で読んだところが、あなたの文章があった。作者目下の生活に嫌な雲がありてうんぬん。事実私は憤怒に燃えた。幾夜も寝苦しい思いをした。小鳥を飼い、舞踏を見るのがそんなに立派な生活なのか。さす、そうも思った。大悪党だと思った。そのうちにふとあなたの私に対するねるりのようなひねこびた熱い強烈な愛情をずっと奥底に感じた。違う違うと首を振ったが、その冷たく装ってはいるが、ドストエフスキー風の激しく錯乱したあなたの愛情が私の体をカッカとほてらせた。そうしてそれはあなたには何にも気づかぬことだ。私は今あなたと知恵比べをしようとしているのではありません。私はあなたのあの文章の中に世間を感じ、金銭関係の切なさを嗅いだ。私はそれを2、3のひたむきな読者に知らせたいだけなのです。それは知らせなければならないことです。私たちはもうそろそろ人中の徳の美しさは疑い始めているのだ。菊池寛氏が、まあそれでもよかった、無難でよかったとニコニコ笑いながらハンケチで額の汗を拭っている光景を思うと、私は絶えなく微笑む。本当によかったと思われる。芥川龍之介を少しかわいそうに思ったが、何これも世間だ。石川氏は立派な生活人だ。その点で彼は深く真正面に努めている。ただ私は残念なのだ。川端康成のさりげなさそうに装って、装いきれなかった嘘が残念でならないのだ。こんなはずではなかった。確かにこんなはずではなかったのだ。あなたは作家というものは間抜けの中で生きているものだということを、もっとはっきり意識してかからなければいけない。